正しい裁きをしてくださずに、長い間そのままにしておかれることがあろうかとあります。長い間放置しておくことはないんだと神様はおっしゃいます。神様はご自分が選んで、救って立ててくださった神の民のことを覚えていてください。そして正しい裁きを必ずなさると言われるんですね。皆さん、正しい裁きというのは間違いないといただきたい。私たちが祈って繰り返しお願いしたことがそのまま必ず私の願った通りが聞かれるとは限りません。そうじゃなくて、この正しい裁きというのは神様における正しさが、その、祈りに応えて、祈った通りじゃないかもしれない。しかし、私たちの祈りに応えて、神様はもっと良い、もっと正しい、もっと豊かな。これが一番良い。私にとっても、主にとっても、今だけじゃない、後においても、これがベストだと思われるところの、御心の答えを成してくださるということなんですね。それが答えなんです。私の狭められた視野の中で、これが一番だと、こうなればいい、確かと思っているから、そうじゃない。神様がお考えになっていて、神様のご計画に、ね、私たちの一番良いことを持って、一番良い時に答えを出してくださるという。それが正しい答えです。お話を終わりたいと思いますが、エレミア書の29章を開いてみてくださいますが、これは開いてみてください。私は何度も何度も開くべきことがあります。旧約聖書の1094ページ。エレミア書第29章。1094ページ。前の方のページです。エレミア書29章が出てまいります。10節以降。預言者エレミアが生きた時代は非常に暗い時代でありました。イスラエルの国が続きましたけれども、その国が偶像礼拝と不義不正を起こし、そして堕落してしまった時に、神様は一旦このご自分の民を滅ぼすということをお決めになった。バビロンという国が攻めてまいりまして、このユダをですね、完全に滅ぼしてしまう。国を失われ、エルサレムは領域を封鎖され、神殿は焼かれ、宝物を奪われ、殺され、そして多くの民が奴隷としてバビロンに連れ行かれて、バビロン捕囚という歴史的な事件が出来ました。その時代に、国が傾いていく時代、滅びに向かっていく時代に建てられたのがエレミアという人、涙の預言者という。29章10節にエレミアの予言があります。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちようならば、私はあなた方を変える。国が滅び、人々が奴隷としてバビロンに連れて行かれる。だけども70年の懲らしみの時が終わるならば、もう一回あなた方を変えてみるよ、という、これ予言のこと。バビロンで70年を満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。これ文字通り、紀元前536年ですか、バビロン解放、バビロンが滅んで、メディアペリシャという国が起こり、クロス王が感動を受けてですね、これ未信者の異教の王でありますけど、自分の国におりましたユダ民族を解放するという命令を出すわけ。驚くべき解放令でありました。神様が歴史を動かしていらっしゃる。エレミア予言通り民族は解放されて、この王の保護のもとに国づくりをすることができる。廃墟の中から神殿建築が始まりました。そういう約束、そんなことは今どこにも見えない。そのようなはず、滅びに行く国が傾く、その中でこの予言がなされています。主は言われる。私があなた方に対し抱いている計画を私が知っている。すれば災いを与えようとするのではなく、災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。私があなた方に抱いている計画は私が知って、神様が求めています。それは災いではなく、神様の私に対するご計画は平安を与えるものである。 将来を与え、希望を与えようとするものだということですね。この時代にこの御言葉が語られて、この御言葉に希望を見出して、バビロンで祈りながら生き抜いた人たち、信仰の人たちがいるわけですよ。そしてそれがやがて彼の時を経て、考えられない方法で、驚くべき方法でそのお言葉が成就していく。彼は解放されていく、救われていく、国が再建される。それが歴史が明かしているところであります。だから私たちはこのような御言葉を、今日私たちも神様はこの御言葉を通して私たちを励ましていてくださるわけです。この御言葉をもう一回味わいながらですね、この御言葉をここに届いて、失望しないで希望を持って御言葉を握ってですね、神様の御手の中の生涯は今どうだと、必ず光がある。そのことを信じて私たちが祈り続けることがどんなに大切でしょうか。もう一箇所、これ開きません。第一セロキの5章の16から18、私はよく知っている言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これをね、失望せず祈り続けるということの別の言い方だと。いつも喜べ、絶えず失望しないで祈り続けなさい、そして全てのことについて神様が生きて働いてくださいますから、感謝してください。失望せずに祈り続けなさいよと、このお言葉を通してもね、神様は私たちに語りつけまた約束していてくださるんじゃないでしょうか。神様、私たちが投げ出したい、諦めてしまいたくなるようなことに出かすことがたくさんたくさんあります。祈りながらも神様の御顔が見えなくなってしまう。主、いつまでですかという、すごろくたんに陥ることになります。まさしく、それは、失望、失望の状態ですね。しかし、神様が正しいことを必ずしてください。約束に御言葉に従って、蝉の叫びを、神のことをされた者の祈りを聞いてください。そのことを私で心に留めてですね、失望落胆に支配され続けないで、失望落胆することはある、だからそれに支配され続ける必要はありません。リミティングビリーフに押さえつけられてしまうということはありますよ。だけどもそれを信仰って御言葉によって私たちが外していく、外していく、本当に信仰、御言葉と聖霊の励ましの中で信仰を与えられてですね、私たちはあくまでも信仰に立ち続け、祈り続けていく。神様はこの信仰、この祈りに必ず応えてくださいというのが今日のメッセージですね。我が魂を戻してただ神を待つ、我が救いは神から来る。どうぞ仰いで信じて望み持って私たちは祈り続けてまいりたいと思いますね。祈りましょう。天のお父様、今日私たちの励ましてください、慰めてください。いろんなことが起こり、私たちは容易にがっかりしたり落胆しやすいものでありますし、また私たちは信仰の言葉よりもいとも簡単に不信仰になってしまって、不信仰の言葉を語ってしまいやすいものであります。とりわけ私たちの祈りや願いが伸ばされていくときに、私たちは本当にいつまでなのですかという本当につらい祈りをすることがございます。時に光が見えない中で、あらの祈りが空転してしまっているように感じることもあります。しかし今日あなたはもう一度私たちに 失望しないで祈り続けることをお示しくださったことを感謝します。ましてや神はその祈りを覚えていてください。その祈りに確かに応えてくださる方だと励ましてくださったことをありがとうございます。神様、どうぞ私の祈りをどうぞまた新たにしてください。信仰の祈りをどうぞ与えてください。御言葉新たに握り、どうぞ希望を見出しながら神の愛に支えられて、この希望が失望に終わることがないと約束ですから、どうぞ祈っていくことができ、神の豊かな憐れみに預かることができるものとして私たちを導いてくださいようにお願いいたします。将来が見えない方もいらっしゃるかもしれません。どうなっていくのかわからない。だけども私たちの将来は神様のご計画の中に、将来は平安と豊かな実りの将来が、報いの将来が約束されていることを示してくださいましたから、ありがとうございます。神様、どうぞあなたに信頼してなることができますように、今日私たちを借りてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。